ですね、今今週はですね、いよいよ風の響き歌集はですね、風の響き7集が発売されました。素晴らしい曲がたくさんありますので、ぜひ用いていただきたいと思います。またイラストをですね、福岡協会から3名の方が応募したんですけども、本当に全部こう採用されまして、10作品ぐらいですね、載っていますので、ぜひまた皆さんもまた見ていただければというふうに思います。私もちょっと合作で作らせていただいたのがちょっとですね、ちょっとびっくりしたんですけども感謝します。ですね、あと月刊誌の11月号が出てますので、ぜひご覧ください。読んでですね、見ていただきたいと思います。あとでちょっとお話をですね、お話していただきます。あと三越新聞が出てますけども、台風被害のことと、あと長崎チームの各チームのことがですね、載っていますので、ぜひご覧いただきたいというふうに思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、先ほど秋元牧師、パール秋元牧師や長崎チーム、台風被害のためお祈りしましたけれども、ぜひ続いてですね、お祈りしていただきたいと思います。ですね、今日はルカの福音書の5章のところからですね、お話をしていきたいというふうに思います。新改訳の3版の方は116ページになりますけれども、そこからですね、早速見ていきたいと思います。そうですね、ここはですね、ガリラヤ湖というですね、湖、テベリア湖とかゲネサレ湖とか、いろんな名前がついていますけれども、この、ガリラヤ湖でイエス様が弟子たちをですね、こう、任命されたところ、召されたところなんですね。で、この時ですね、お話をして、でお話が終わったらですね、イエス様が深みにこぎ出して、っていうふうに言われるんですね。で、たくさんの方が船からお話、イエス様話されるのを聞いてたわけなんですけど、大体大きな声でイエス様はですね、この福音を語っておられたと思うんですね。で、その時にペテロにですね、シモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれてお話をされたんですね。で、話が終わった後にシモンに深みに漕ぎ出して、網を下ろして魚を取りなさいって言われたんですね。イエス様がですね、船に乗ってお話をするまではいいですよね。イエス様のことを、ご奉仕なので。でもそこから先ですね、それ終わった後になんとですね、深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと、ペトロの側のですね、自分の仕事に関係することをですね、イエス様がこう語ってこられたんですね。で、皆さんですね、神様は私たちの日常をよく、ご存知であり、そこにそこを見ておられるんですね。で、神様はまた私たちの日常を見てですね、こうくださっています。例えば皆さんの職場はクリスチャンじゃない方の、クリスチャンの方の職場である方が多いと思うんですけども、皆さんの職場とか家庭とかですね、そこの、その日々の生活を神様が見ておられます。そしてその日々の生活の中に神様は働いておられるということをですね、覚えていただきたいと思うんですね。で、ペテロはいきなりお話の時はいいんですけど、いきなりこう自分の方に向かって深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいって言われたわけなんですね。で、網を下ろすってところもいいんですけど、魚を取りなさいってイエス様に言われて、ちょっとびっくりしてしまったんですね。で、なぜかというと、5節見ますけども、するとシモンが答えていった、先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょうって言ったんですね。このプロの漁師である彼らが、昔は松明を焚いてですね、夜一晩中ですね、こう頑張って網を下ろしていったんですけど、何も取れなかったんですね。それなのにこの昼間にですね、網を下ろして取れるわけがないわけなんですけども、でも彼はお言葉通り網を下ろしてみましょうって言ったんですね。で、イエス様の言われたことはちょっと彼にとってはなんか、なんですか、こうバカみたいなことだったんですね。 あのプロの彼からすればですね。でもあのイエス様の言葉を彼はに従っていきました。そしてあの、まあ、本当に疲れていたでしょうし、一晩中仕事していたわけですから、もう休みたいわけですから、片付けて休みたかったんですけど、でもあのその中でイエス様に従っていったっていうことなんですね。でこの時に皆さんご存知だと思うんですけど、すごい奇跡が起こって、その船だけじゃなくて、その2艘とも沈むぐらいたくさんの魚がダーッと取れたんですね、昼間なのにですね。で、こうペテロはそこですごく神様のびっくりして、神様の栄光をこう見ることができるようになったんですね。でそして彼はあのイエス様に、怖がらなくてもよい、これからのうちあなたは人間を取るようになるのですって言われて、実はこうペテロに用意されていた神様の人生の本格的な歩みというのはですね、そこからこう始まっていったわけなんですね。で、あの今私たちはあの、この群れ の, この、年末ですね、大晦日と言いますか、年末の方にこう向かっているわけで、10月ですね、11月から新年が始まるわけなんですけれども、この時に神様が私たちに感謝をするとともに、こう語ってこられることがあると思うんですね。私たちはその神様の言葉を聞くっていうことをですね、こう出していきたいと思うんですね。で、ある方はこの、この、ペテロのように仕事がうまくいかなかったり、行き詰まったり、こう悪いことが起こっているかもしれません。でその中にこう神様の大きな計画があると思うんですね。そしてある方はこう先生に学んで前田秀子さんのようにですね、もう職場が祝福されていて、とても転職なんかしたくないと思うんだけど、神様の方が転職しなさいってこう語ってこられるとか、いろんな方がおられると思うんですけども、確かに神様が私たちを愛していて、そしてこの介入してこられるということをですね、覚えていきたいと思うんですね。で今日月刊誌の11月号が、ね、発売されていますけども、この中にですね、チェコのサリーさんのですね、チェコの宣教師、サリーさんの証がこう毎月載ってるわけなんですけど、今月はですね、ちょっと生活のことも書いてあったんですね。でサリーさんは今ですね、ご主人のお母様が介護しなくちゃいけない状況になっていまして、ご主人もあまりですか外に生まれて出なかったり働けない、そして彼女が働いているということで、経済的に厳しい状況なんですね。まあ氷河、経済氷河期って書いてありますけども、本当に大変な状況であったんですね。でその中ででも前のアパートをですね、こう借りたいっていう人が見つかってよかったと思ったんですけど、その方の間にトラブルが起きてしまって、条件がまたややこしくなっていってしまったんですね。でそれプラスずっとこうお母さんの介護手当をこう国に申請してるんですけど、一向にこうそれが降りないわけなんです。でだんだんこうなんかそういったこう行き詰まってしまって、いったんですね。でその中ででも教会でこうメッセージを聞いてる時に、一つ感謝をしていきなさいということですね。サリーさんはたくさん今まで感謝で神様の素晴らしい栄光を見てきたんですけど、感謝をしなさい、そしてまず祈りに行きなさいと言われたんですね。長崎派遣とかいろんなことを通して、今神様が祈りをしなさいということを導いているということを、すごく胸の流れからですね、こうすごく語りかけを受け、そして感謝をしなさい、そしたら虐待が起こってくるっていうですね、そういう語りかけを受けたんですね。それで彼女は、ちょっと近くの車で1時間ぐらいのところにあるこう綺麗な湖のところに行って、お祈りを一人でお祈りすることになったんですね。でも結婚も初めてだ、一人で泊まるのは初めてだっていうことだったんですね。で一人なのでちょっと怖いかなと思ったんですけど、行ったらすごい祈りが導かれて、本当にこう普段こうなかなか祈れなかったりすることがこうスーッてですね、祈りがこう導かれていて、本当にたくさんこういろんなことを祈れたわけなんですね。でその中で一つは敵を祝福しなさいということも語られて、そのことも祈りし、そしてすべてのことを、特に今うまくいってないことを一つ一つこう感謝を徹底していったんですね。でそしてその祈りが本当に祝福されて終わったんですけど、帰ってですね、それから、メッセージでこれから感謝を、そうですね、逆転が起こってきますってこうメッセージで語ったそうなんですね。そしたらその週に、そのアパート問題になっていたアパートをですね、ちょっと借りる方がですね、ちょっと このクレームがあって問題になってたんですけど、全面的にこちらの条件で借りますということで言ってこられて、そしてお礼も言われてですね、なんとこううまくアパートを貸せることになったんですね。そしてなんとずっともっと長く前からこう問題になっていたお母さんの介護権もですね降りることになって、こう本当にこう物事がぐーっと動き始めていったんですね。まあ、これはサリさんの個人的なことっていうのもこうチェコ教会にかかってくることなので、すごく大事なことなんですけども、ですから本当に神様はこの中で祈りなさい、祈りに行きなさいっていう言葉に彼女が応答して、そして一歩踏み出していった時に、そしてこう感謝をし、そして、敵を祝福するっていうことを示されたことをなしていった時に、本当に逆転がですね起こっていったっていうことなんですね。で、逆転の勝利ですね。で、私たち一人一人の歩みを見て、今はこう神様が私たち一人一人に語っていることがあり、そしてそれが私たちにとってあまりそれがそれが何の意味があるのっていうですね、ことであったとしても、でもお言葉通り網を下ろしてみましょうっていうこの態度、姿勢が重要なんですね。私たちは神様は私たちに最善の計画を用意していますけど、私たちはその全てを知らないわけですね。ですから神様が言われることに一人一人ですね、一人一人言われることが違うと思うんです。だから確認を してください。違ったらいけないんですね。確認していただいて、でも神様が語られたと分かったならば、そのことにですね、それがこうナンセンスだと思ったとしても、従うっていうことがすごく重要な鍵になってくるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。これから本当に時代が大きく変わっていきますけども、この私たちが神様の言葉に聞いて神様の言葉に従うときに、神様、私たちは完全な守りの中を、また勝利の中を見ていくということですね、覚えていきたいと思います。お祈りいたします。言葉ご説明します。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。愛する天のお父様、この御言葉の時を感謝いたします。どうぞ私たち一人一人、今年末ですけれども、一人一人がこう1年間の感謝をするとともに、もう神様が語っていることに一人一人が応答していけるようにしてください。ある方は祈りに行くことかもしれません。神様が今導いている一人一人に語っていることを成していくことができるように助け導いてください。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところある方は共に持っていてください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を待ちましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、今私たち一人一人触れてくださることをありがとうございます。また私たちが取りなしている方にも主が触れてくださることを感謝します。イエス・キリストの名によって一人一人の体と精神に命じる、またオンラインの方々の体と精神に命じるイエス・キリストの名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。私はさらに感謝を通しての技を成していきます。この年末最後まで感謝をしていきなさいとおっしゃっています。鼻の悪い方、また鼻炎の方が癒されます。イエス・キリストの御名、その方々の鼻炎、またアレルギー症状でイエス・キリストの御名、その方々の力を癒してください。感謝します。こう腰痛の方がありますので癒されます。イエス・キリストの御名によって、その方々の腰痛を、イエス・キリストの御名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。最近ちょっと音が取りにくいとか、音が聞きづらい方のためにします。イエス・キリストの御名の方々の耳や音のこの症状やイエス・キリストの御名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ。私はあなた方にこう扉を開いていきます。それでさらにこの年末、私の言葉をさらに聞いていきなさいと主は言われます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。お待ちください。ハレルヤ、参加します。 リストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。